LA ホールディングス IR セミナー in 札幌。この時間は10月29日に札幌で開催した LA ホールディングス IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。この番組は証券コード2986東証グロース上場、 LA ホールディングスの IR 活動の一環としてお送りします。
LA ホールディングスは賃貸レジデンスや都市型商業ビルなどの収益不動産開発を主とする新築不動産販売、1戸1億円を超えるプレミアムリノベーションを展開する再生不動産販売、ヘルスケア施設など有料資産を保有する不動産賃貸の3つのビジネスを中核事業としております。再生可能エネルギー事業、投資事業、 DX 事業などの新たな事業領域に挑戦し、収益機会のさらなる獲得を目指します。それではご紹介しましょう。証券コード2986東証グロース上場、 LA ホールディングス代表取締役社長の脇田栄一さんです。皆様拍手でお迎えください。聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。早速ですが、私どもの会社概要ということで、会社名最近ね、横文字多いんで、分かりづらいですが、会社名覚えるの大変ですから証券コード2986、皆さんこの2986をですね覚えて、帰っていただけたらと思います。はい、私ども1990年創業です。今年32年目になります。証券市場にはですね、2006年に上場しております。で、私が社長になりましたのが2013年ということで丸10年経過しております。で、今年の4月の市場再編ではグロース市場ということで、これから30年経ちましたが、もっと頑張って成長しろと、こういう市場で頑張ってる次第でございます。
社長、札幌に支店今拝見したありましたね。
今現在東京本社以外にですね、札幌、福岡、それから名古屋、大阪とありますが、札幌は福岡に次ぐやはり重点エリアでございまして、不動産のアセットも今積極的に取得を進めております。大体事業の概要ですね、私どもの3つの事業ですね、新築不動産販売、再生不動産販売、それから不動産賃貸業ということで、ここにセグメント書いてあります。再生不動産、新築不動産、大体この木でですね、バランス動くんですが、どちらのその木その木、特に意識せずバランスよくやっていこうと。で、売上の規模は小さいですが、不動産賃貸事業ということで、収益性の非常に高い、底上げする事業でございます。どんなポジションのことをやっているかと、新築の不動産開発販売につきましてはですね、私どもは大手のデベロッパー、もしくはその町場の中小のデベロッパーがやらないところをやっていこうと、フリースペースをやっていこうということでございます。だいたい事業規模ではですね、開発規模で10億円から30億円ということで、大手というと分かりやすく言うとですね、例えばヒューリックさんなんかがやるような開発よりも少し小さいものをやっていこうというのが私どものポジションでございます。具体例ですね、新築の不動産、これ開発をしてリートファンド等大手事業法人売却していく事業ですが、これはですね、東京のショートという高級住宅街に賃貸マンションを作りました。ワンルームマンションとかではなくてですね、私どもはこの高級賃貸と称してますが、一部屋あたりの価格も高いんですが坪単価の高いものをやっております。具体的な例をご覧にいただきますと、広さ40坪の賃貸マンションですね。そんなの借りする人いるのかなと思われる方もいらっしゃるでしょうが、実はこれ私どものこれ主力の事業の一つでございます。賃料110万、ペントハウス広さ、ルーフテラスを入れると300平米あるわけですね、9坪あるわけです。賃料230万ということで、年間3000万円近い賃料を払うんですが、こういうマーケットがあるということで、私どもの事業のこれが主力の一つでございます。
これ社長、110万円とか230万円とか普通に考えたら、わ、すごい家賃だなと思うんですけど、そもそも立地とこういう物件はないんですよね、あんまり。
そうですね、
そういうことですよね、
はい、通常こういうものはですね、お客さんが買われて自分で家を建てるということが多かったんですね。また分譲マンションにするということが多かったんです。実はこのこういう賃料200万300万取るような商品を開発する企業が今までございませんでした。確かに本当にマーケットあるのかなという疑問に思うところです。で、実はこういうところを私どもは発見して事業にして、かつ高い収益性を保っていこうと、こういう戦略でございます。はい、同じような事例で、これは商業店舗のパターンですね。これは場所はですね、渋谷区の神宮前ということで、まあ、表参道から1本入ったエリアです。表通りではありません。まあ、こういうところにデザイン性のある店舗ビルを建てて、直接海外のテナントなり国内の高級ブランドショップなりを誘致してビルの価値を高めて売却をしていくというビジネスモデルでございます。まあ、これも現在私どもの新築不動産開発販売する事業の主力の一つでございます。続きまして再生不動産ということですね。はい、これ私ども創業当時から行っております事業でございまして、主力事業の一つです。私どもこれ特徴ございます。基本広さ100平方メートル以上、エリア都心3区に注力、それから価格1億円台から5億円台、新築じゃなくて中古のマンションでそんなのあるんですかと、たまにご質問を受けます。あるんですね。で、競合他社ファミリータイプ、首都圏地方主要都市、価格2000万から3000万円台、まあ、東京で今4、5000万、価格まで伸びてきます。私どもと全くポジショニング、これ違います。これ先ほどの新築不動産開発とも同じ考え方でございます。具体的な事例ちょっと見ていただきます。場所はですね、六本木ミッドタウンなんかのすぐ至近ですね。で、広さこれ60坪超えてます。 3LDK、 これ内装ちょっとホテルライクに作り込みました。実際この価格はですね、もうこれは売却済みなので具体的な価格申し上げられませんが、3億円台ということでございます。
これも社長、立地はもう都心3区には中古の物件が多いから、再生することの方が物件としては出てきてくれてありがたいねという人多いんでしょうね。
そうですね、この分野私ども一番早く着手しましたが、今まあ同業他社も出てきてはいるんですが、やはり金額が高額であるということと、ある程度在庫を持たなければいけないということで、まあ、私ども上場してますので、やはりそこの財務の優位性を活用してそういったストックを開発していけると。昭和40年代それから50年代という建物をですね、やはりこの改装して販売するノウハウ、これ私どもそれなりに蓄積してきました。やはり昨日今日いきなり始めてですね、できるなかなか簡単な事業ではないので、まあ、こういったところも私どもの企業の優位性だというふうに認識しております。
これ魔の乃木坂って書いてありますけど、多分築30年とか40年とかかなり古かったですよね。でも立地はいいんですよね。
はい、これも築40年代の物件ですね。はい、はいはい、そんなことをやっていますが、私どももおかげさまで企業30年過ぎて総資産も400億を超えてきたと、時価総額も100億超えて今150億という状況になって、やはりさらなる伸長を狙っていこうと、伸ばしていこうということで、次のゾーンを行っていこうということで、今年の7月から始めました事業ですね。広さを30平米から50平米、だいぶ小さいですね。これ単身者ジンクス向けで、都心5区、それから価格帯、私どもはミリオンシリーズということで、プレミアムリノベーションは1億円以上をこれを取り扱っていたんですが、1億円未満の物件もこれから取り扱っていこうというのがこれからの私どもの目論見でございます。で、まあ、ここをやることによってですね、やはりライフスタイルの変化とともに、やはり生活様式変わってきまして、それ単身でそれほど広いものがいらないという方もいらっしゃいます。まあ、こういった商品ですが、より今までよりも築年数新しく駅近い立地、まあ、そういったものを厳選して行っていくというのが次の戦略でございます。それからもう一つ、この再生不動産のところもですね、やはり私ども持続的な企業の成長、こういったことが必要であるというところで、これは中古のリノベーションマンション上場会社4社ございます、私ども含めて。これ実はですね、このストック型のビジネスモデルというのはスターマイカさんがやっているビジネスモデルなんですね。でこれを私どもカスタマイズしまして、オークションをそれでやっていこうと、ストック型でやっていこうと。スターマイカさんは一所得向けの金額帯としては2、3000万のエリアですが、 私どもは1億円以上のオークションについて賃貸付きの物件を買ってストックして、退去したら、リノベーションして販売していくと、まあ、こういう事業を新たに始めております。まあ、これによって安定的なやはり在庫を持って供給が可能にしていこうという戦略でございます。はい、現在棚卸さんのポートフォリオ、すいません、第3クォーターちょっと発表前なんでですね、ちょっと古いんですが、セカンドクォーターの数字で見ていただいております。まあ、順調に棚卸さん増やしております。で、私どもですね、いつもそのご質問を受けるんですが、毎決算ごとですね、この棚卸さんを前期よりもまず増やしていくと。で、増やしていくということはどういうことかというと、やはり利益をより毎期伸長させていこうと、まあ、こういうことでございます。まあ、私ども生鮮食料品とかですね、それから例えるみたいにサイクルの短い事業ではないので、やはり開発して2年半3年かかります。これは確実に積み上がっていかないとですね、いきなり売上増やすということはできません。まあ、そういった意味ではですね、順調に現在棚卸資産を増やしながら売上利益を伸ばしている状況でございます。まあ、写真で下にあれば進行中のプロジェクト、練馬下高井戸なんかは建物が今竣工して稼働始まっております。それから不動産賃貸事業ということで、回転型のビジネスだけでは上場会社いつ何時何があるかわからないと、まあ、それこそ最近 の、 そのコロナみたいなことがあって、一時的な事業活動が停止することがあるかもしれないと、まあ、そういった時にですね、バランスシート非常に大きくなるんですが、やはり不動産賃貸事業では安定した収益を生みます。で、これはやはり回転型のビジネスとともに一緒に組み合わせてやっていこうというのが私どもの戦略でございます。はい、現在ポートフォリオとしましては100億弱ですね、セカンドクォーターの状況で。で、この中で北海道札幌エリアでどういうことをやっているかということでいきますと、現在ですね、地元のサッションアンビシャンスに上場しております光ハイツさん、ここに私ども資本を入れさせていただいて業務提携をしております。現在施設としましては、光ハイツさん関連で札幌エリア3棟の施設を持って安定的な運用をしております。はい、もう一つ、これは新築で土地を買って建物を新たに建てました。今年の7月に竣工しております。これは篠路駅から歩いてすぐのとこなんですけど、これも老人ホームということで、まあ、業界第7位のベストライフさんという全国チェーンのオペレーターに1棟で置かしている事業を行っております。ざっと今事業ここまで進んでまいりました。ざくっと私どもに事業をお話しました。新築の不動産開発して販売する、再生の不動産開発して販売する、それからストックビジネスということで、新築については時間軸の長い事業、中古のリノベーションについては1年から1年半の事業、それから賃貸事業、これは毎月安定的に入りますが、長期30年で賃貸するという非常に長い事業と、まあ、それぞれ3つの時間軸の違う事業を組み合わせているのが当社でございます。そのような会社が今後の展開ということで、やはり皆さんの一番興味のある中期経営計画、それと経営指標で、最後に株主還元ということで、まずはじめに現在の業績の状況ですね。営業利益今期42億ということで、7月の末に上方修正させていただきました。3カ年計画の計画を毎期立てるんですが、前回も1年目に達成してしまってるんですね。今期もですね、まあ、実は半期過ぎた段階で経過してしまってると。で、業績 の、 たまにご質問を受けます。私ども四半期開示してますが、私どもですね、例えば日常品スーパーとかですね、小売りであれば四半期ごとの数字、これ実は非常に重要だと思います。しかしながら私どもの不動産デベロッパーですね、例えば建て売り事業とか新築の分譲マンション事業だけであれば、まあ、確かに四半期の進捗重要なんですが、私どもやはり販売価格でいきますと30億クラスの新築の開発物件やっております。これ実は竣工時期に非常に左右されるんですね。ですから竣工時期は例えば第1クォーター、第1四半期、第2四半期まであればですね、非常に進捗率早いんです。しかし、まあ、こればっかりは着工の時期にも影響を受けますので、竣工時期に応じて引き渡し時期というのが発生します。まあ、当然契約済みのものについては確定していきますので、そういったものを含めて私どもは業績予想をしております。そんな中で今回もですね、進捗率はまだ決して早い、いいわけではないですが、 確定しているものについては発表していかざるを得ないということで、7月の段階で情報修正させていただいております。はい、今期もね、やはり2年前倒しということで、やはり毎期それぐらいの勢いを持って急成長していこうと。でその裏付けがやはり先ほどの一株当たり利益に出てるんではないかなと、こんなふうに考えております。で先ほどの中継やっていく中で田野呂さんの話を申し上げました。どうしてもですね、不動産会社というのは資産と資金が必要でございます。現在私ども総資産400億ということで、近々の目標としては総資産500億ということを申し上げております。でそのためにはやはり内部成長とともに、会社の成長するように外部成長も取り入れていくべきだということで、現在やはり配当と成長を私どもは共に兼ね合わせて行っていこうというところで、やはり配当をですね止めずに成長資金投資する。じゃあこのためにはどうしたらいいかということで、やはり2期先3期先を読み込んでいかなければいけません。そのような中で今年の夏に発表させていただきましたが、将来的な株価に対する新株予約権というのを出しております。これによって総額22億の自己資本を調達するということは、十二分にバッファーを持って総資産を増やしていけると、こういう戦略でございます。そういう財務戦略を取りながら結果を出していくのかというのが分かりやすく読み解いたものでございます。中古リノベーション4社のうち3社比較していただいて分かります通り、2番手の会社と比較しましても、私ども1人当たりの配当倍以上出してるんですね。9000万弱です。それから今東証グロース不動産会社20社上場しております。で20社上場している会社の中で、私どもよりも株価 PR 高い会社何社かございます。そういう会社は具体的にピックアップしております。それでも一番高いとも3000万円いかないんですね。
これ社長、ものすごい金額に移るんですけど、はい、売上じゃないですよね、一人当たりの営業利益ですよね。
はい、そういうことです。
で、8936万円の営業利益を社員さん一人当たりが上げているという計算。
そういうことでございます。
超高収益っていうイメージで見ていいんですか。
ありがとうございます。やはりですね、これ社員数増やして、営業利益上げていく、これも実はアプローチで決して間違えてはいないんですね。でただですね、私ども今、総資産400億次500億ということで、時価総額も150億程度でございます。まだまだ高成長していくためには、ここでやはり人数を増やすよりも、やはりこのお金に働いてもらって収益を上げると、こういうビジネスモデルをやはりまだ進めていきたいなと、こう考えております。で現在ですから、私どもは社員数も50名程度しかいないと、こういう戦略でございます。グロース市場当社比較ということで、グロースはね、比較的いろんな業種ありますんで PR 高い会社多いです。で不動産だけで絞ってもですね、現在 PR 17倍あるんですね。それに比較して私ども6倍程度しかないと、まだということでございます。これはちょっとなかなか私どもの会社に対するご理解、私どもの説明がやはり足りてないのかなと反省する次第ではございますが、やはりとにもかくにも毎期しっかり利益を出して、配当を出していくことによってですね、皆さんにやはりインカムの恩恵を受けていただいて、かつやはり株価価値の評価をいただきながら、両方恩恵を受けていただくと、こういう経営を目指していきたいなと思います。このような高収益を出しているわけですから、ここで私どもの選択肢2つあります。グロース市場なんで配当しないで成長に投資していこうと、これも正しい考え方だと思っております。それから成長しないで配当だけ出す、これも一つの経営戦略だと思います。私どもまだまだ伸びしろあるなと思っておりますので、欲張って両方やっていきたいというのが私の考え方でございます。一応配当方針につきましては、やっぱり 30% 以上目標にしていこうと、創業30年も超えてますし、そこでいくと現在今期末7月の段階で発表している数字でいきますと、175円以上はやはりやっていかなくちゃいけないなと、 まあ、そんな数字でございます。まあね、先ほどの話じゃないですけども、具体的に私どもの単体の会社だけね見ますと、例えば 株価、配当利回りとかいろいろおっしゃられるんですが、やはりしっかりと EPS をですね、同業他社と比較いただいて、あ、この会社どうなんだろうなというふうに見ていただいたらありがたいと思います。今までの推移でございますね。なかなか私どもの会社もリーマンショックだと厳しい状況があって経営再建でした。で、私2013年に就任してから、まあ、まずは配当を出していくということが一つの目標であるということで、2015年配当再開させていただいております。まあ、当初はね、まだまだやはり事業のボリュームが足りないということで、そういうレベルでしたが、おかげさまでこの3期非常に順調に業績が推移しております。まあ、実際30% 以上ということですから、やはり儲かった時にはしっかりと皆さんに安心して配当を出していただいて、かつ株価の上昇の享受を受けていただこうと、こんな考え方でございます。まあ、株主資本配当率ということで、まあ、現在 ROE、私ども高い ROE を目指していこうということで、通常 20% と言うんですが、実際私ども毎期 30% 以上成長しております。でかつ配当成功、これも 30% 以上を維持しております。まあ、そのためにはね、やはり自己資本比率、これは 20% 超でコントロールしながら長期の資金を活用してバランスシートを活用していくと。ですから、よくご質問を受けますが、借り入れが多いと言われるんですが、まあ、実際私ども自己資本比率 20% 維持しながらの借り入れですので、決してバランスシート上私どもは多いとは思っておりません。十分なレベルであると。で、株主資本配当率についても、まあ、10% 超えている状況でございます。
これ社長、 ROE の 34%、まあ、30% 超っていうのも、まあ、プライムでいけば 9% ぐらいしかない水準。
そうですね。
ですからこれは高いということ。
ありがとうございます。
それから配当成功について言えば、まあ、30% ぐらいを大体来ているところが多いですけど、まあ、常識的な水準で、ここ数年で始めてきた、その今までは配当成功 30% とか 50% とか気にしてましたけども、これって左右しますから、成長率加味すると DOE になってきて、社長さりげなくおっしゃいましたけど 11.6% っていうのは、はい、これめちゃくちゃ高いんですよ。当初、まあ、プライム平均だとこれ 3% 弱なんですよ。それが 11.6% ということは、配当と成長率を加味すると結構ピカピカな数字が今出てますねっていう見方でいいわけですよね。
ありがとうございます。なかなか自分から申し上げづらいのですね、非常にありがたいお言葉いただきました。まあ、ただですね、やはり業績もそうですし、まあ、そのよく配当利回り等々言われるんですが、同業他社とね比較していただくと、当社の数字が、あ、なんでこんな数字出てるんだろうなと、あ、それはやはり少ない人数で効率よくやってるんだなと、それから、非常に高収益の事業を厳選してやってるんだなと、だんだんドリルダウンして読み込んでいただくと、また納得いただけるかと思います。で、こんなことをお話してきましたが、最終的に私どもの今の株価の推移でございます。はい、上場はね2006年って言いました。その後リーマンショックいろいろありながら、まあ、実は私がですね社長になった時、株価140円だったんですね。実は株価140円なんです。分割とか何もしてないですよ。株価140円です。併合もしてないです。で、2年前にホールディング化してテクニカル上場しました。新たな証券号とつきました。この2年間で一番安い株価620円なんです。620円なんです。でやはりですね、まあ、よく天場があって、おっしゃられます。まあ、140円10倍する目標も達成しました。2020年2年前に、新たにテクニカル上場した時の、一番安い株が620円であれば、まずは6200円を目標にしようよというのが今現在私どもの戦略でございます。まあ、それに目がけて今、まだ道半ばではありますが、まだまだこの PR 評価低い状況でですね、実は昨日の終値はこれ3320円ですかね。 ですから、まあ一応最安値、2986になってから最安値620円からいくと、まあ、5.3倍、まあ、富士山でいうと5合目ぐらいまでは来たかなと、こんな状況でございます。ここからさらに上に頑張っていくためにも、やはり本日会場に来ていただいている皆さんに最後を覚えていただきたいことがあります。証券コード2986でございます。これだけねお話聞いていただいてもですね、やはりなかなか会社名ね覚えられないですよね。しかもね、やっぱりちょっとカタカナの名前で LA ホールディングス、不動産屋っぽくない名前です。まあそんな時ね、この数字だけ覚えておいていただければ、こうパッと見ていただいて、あ LA ホールになったなと、で会社概要を見たら、あ不動産屋だったなと、こんな風に思い出していただけたらと思います。
つまらない計算するとですね、さっきおっしゃられた配当利回りが 5% 台、
はい、
5.6% 台、
はい、
で、これ東証平均プライム平均の 2.9 まで下げたとするとですよ、
ね、はい、
株価倍ですよね、
はい、
つまらない計算すると。
ありがとうございます。
配当ちゃんと出していただければ、
はい、
ということですよね。それだけのアローワンスを持っていますよという認識でよろしいですか、数値的には。
ありがとうございます。先ほどお話ししました通りですね、やはり成長を放棄して安定を求めるということであれば、自己資本比率を上げて、事業のレバレッジ下げていきます。現在先ほど申し上げました通り、毎期しっかり棚卸資産を増やしながら、あこれは利益のトップライン上げていくんだなと見ていただくと、自然に当期純利益増えていきます。当期純利益増えるということは当然配当総額も増えていくと、こういう理解でよろしいかと思います。
はい、もう一つですが、不動産という業種ですから、来年再来年の動きっていうのは今現状足元の仕入れを見れば分かるっていう部分あると思うんですが、現状仕入れといいますか、その辺はどんな状況でしょうか。
はい、まだね、今セカンドクォーターの数字までですが、まあ、単純にその前期比較していただいて分かります通り、ここの数字順調に伸びております。重ねて申し上げてますが、私どもの戦略としてですね、ここを安定成長に振ろうという考え方は現在持っておりません。そこをご理解いただいてですね、株価ご期待いただけたら、また業績をご期待いただけたらと、このように考えております。
今はどうなんでしょう、日本の不動産の環境認識として、やはり買い手が多いと見た方がいいんでしょうか。
はい、ご質問に対しての回答2つございまして、実は私どものですね、扱っている高額、まあ、高額帯という表現が正しいかどうか分かりませんが、まあ、リートとか私募ファンド、それから海外ファンド、ここにターゲットした商品の需要と供給できますと、この供給は非常に少ないんですね。でまた個人投資家とかですね、例えば1億円なり5億円ぐらいまでのよく言うその、投資アパートとか、こういったところの供給って実は多いんです。でやはりこの商品っていうのは需給のバランスに影響を受けますんで、私どもこの供給の少ないところにポジションを取ったおかげで、毎期これだけの情報修正の 業績達成ができていると、このように認識しております。
証券コード2986福ハロー、東証グロース上場 LA ホールディングス代表取締役社長の脇田栄一さんでした。脇田さん、どうもありがとうございました。皆様今一度大きな拍手をお願いいたします。
LA ホールディングス IR セミナー、この番組は証券コード2986東証グロース上場 LA ホールディングスの IR 活動の一環としてお送りしました。